ルカによる福音書、新約聖書、ルカによる福音書の5章、1節から11節を今日は読ませていただきたいと思っております。新約聖書の109ページ、ルカによる福音書5章、1節から11節までですが、最初にお断りしておきますが、少し前にお茶をやってる方から藤尾栄一郎系という人はどんなメッセージをしてらっしゃったんでしょうか、聞きたいものですというようなメールをいただきまして、ああそうね、私もあんまり聞いてないなと思いながら、で実はこの5章の1節から11節に彼が話した、まあ、話したというか書いたものですけど、先輩はこういう味わいをしてたんだということをお話しさせていただき、そしてそれを紹介するだけではなく、私はそれをどう読むかという、まあ、二人三脚のような形で藤尾栄一郎系のとともにここを味わわせていただいたことをこれからお話をさせていただきたいと思います。頭のはげた明るい藤尾栄一郎系がどんなふうに語ったのかということを、まあ、想像しながら、それは実際語ってるのはこれは私が語ってるんですけど、神を味わっていただければと思っております。ルカによる福音書の5章の1節から11節まで聖書を読みいたします。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖へ漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしていきましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚もシモンも一緒にいたものも皆、取れた魚にシモンも一緒にいたものも皆驚いた方である。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。藤尾家がまず始まったことを最初にご紹介させていただきます。最初に注目しているのは一節の言葉です。で、まずちょっと断っておきますが、ゲネサレ湖というのはガリラヤ湖の別名なんですね。まあ、ガリラヤ湖に漁していたわけですが、神の言葉を聞こうとして、神様の言葉を聞こうとして主様のもとに集まるなら、いつも主は教えてください。神の言葉を聞くんだという人の話を聞くんではないということですね。ただ2節で、ここが一つ注目、彼が注目していたところで、タイトルは網を洗っていたという聖句です。で、船で、 用したけども全然取れなかったということで、そしてそれは後でわかるんですけど、2節を見ますと、漁師たちは船から上がって網を洗っていたというところですね。まあ、これは後のところを見ればわかるように、一匹も魚が取れなかったという、漁師としてがっかりした状況の時に、ね、まあ、5節でそういうことを言っておりますが、私だったら焼けっぱちになって網を洗うどころではなく、眠たくて眠たくて仕方がないから船を岸につけるとすぐその足で家路を急いだと思います。それなのにシモンは網を洗っていたというのです。私は光にざらされてここを読みびっくりしたのです。船から洗って漁師で使ってた網をすぐ洗うと、彼らは時間をかかるんですね、20分くらいで済んだろうと、ね、翌日までほったらかしにしておくと40分から50分はかかるだろうと、3日も洗わないでおくと大変な手間がかかるものです。このシモンというのは八節を見ますと、シモン、ペトロ、シモンというのが親からもらった名前、ペトロというのはイエス様が与えた名前で、その両方ですが、ここはシモンという言葉で書いているわけですね。彼は漁師の家元だったようです。ですから、たくさんの人を雇ったり、船を持っていた。ですから、シモンの持ち船って書いてありますよね、三節でね。で、まあ、それで漁に出たという話です。で、ここに注目したんですね。何でも終わったらすぐやる。片付けをすぐやるということなんですね。何事もその日のうちに片付ける習慣がここから身につき始めたんですと。先延ばししないですぐする。この聖句によって助けられ、どれだけ恵まれたか分かりませんと書いておられるんですね。ああ、そうだな、なんか仕事して疲れたらもうそのままにして、寝ちゃったりしますけど、そうじゃない、片付けてからやるということをここから読んでるんですね。あ、そういう読み方があるんだなと思いました。で、それをイエス様はちゃんとご覧になっていると。で、疲れている、もうくたびれるばかり、食べなかったというがっかりした気持ち、そういう時にイエス様が来て、船に乗られて、船から腰を下ろして話し始められたと三節に書いてあります。そして話し終わった時、シモンに沖へこぎ出して網を下ろして漁をしなさいと言われた、ね、疲れてるし、まあ、彼はプロの漁師ですから、これ昼間ですよね、まあ、朝ですから、さっきまで取れなかったのにこれから取れるわけがないと思っても不思議じゃないですね。でも彼は言う通りするんです。で、するんですけど、こう言ってるんですね。5節です。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしていきましょうと答えた。で、このしかしというのは大事なしかしだと言うんですね。主様の御教えと私たちの生まれながらの考え方が全然反対のことが多いのです。自分の考えに従ってやっているときはダメだったものが、主様のお指図を仰いでお言葉に従ってやってみると全然違う結果になることは、今も2000年前も少しも変わらないというんですから、驚きますと語っているんですね。ここのことを で、あの魚というのは夜人がいなくなると水面の方に、そう陸地の方に、ね、上の方に上がってくる、ね、だから夜漁師は雨を打つ。ところがもうイエス様が今言っているのは日が明るくなった時だから魚は深いところへ、行くんですね。そういう習性がある。だからイエス様は沖へ漕ぎ出せと言って、そこらではいないことを知っているから、沖というのは深みに漕ぎ出せという訳もあるんですが、とにかく言われた通りするということ、自分の考えとは違う、でも主がそうおっしゃるんならというこのしかしというところに、まあ、注目をされている。でもう一つ彼が注目したところは6節のところで、そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。網が破れるほど魚が取れた。そこでもう一艘、これ2艘船があったので、もう一艘、多分ペトロと兄弟アンデレが一緒だって、ヨハネとヤコブが一緒だったのかもしれませんけど、二艘船があって、一艘がもういっぱいだったので、もう一艘の船に助けてくれと、要請した。手を貸してくれと頼んだと書いてあります。で、彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。網が破れそうになる。大量ですね。いっぱい魚が取れる。主の言葉に従うとそうなるのです。主にあって無駄なことはない。ところが、主様から離れ、信仰から離れてやっていると、虚しく、いたずらに働いて、益なく虚しい、何にも取れないという結果が出るんだと。で、もう一つは、網が破れそうになっても、そして船が沈みそうになっても、網は破れず、船は沈まない。なぜか、御言葉に従っているからです。私たちの毎日の生活でも、いつも主様を仰いで、主様の御言葉に従ってやっているときは、網が破れそうになるほど恵まれても、破れないんです。船が沈みそうになるほど、いっぱいに恵まれても、船は沈まないんです。なぜでしょう。御言葉に従っているからです。神の言葉を聞いて神の言葉に従うとそうなるという言葉です。そして藤岡家が最後に言っているところが8節から10節のところですが、いっぱい取れてペトロは驚いたね、そしてこう言ったんです。8節、これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言っていた。で、そういうペトロに 10節ですね、そのままです。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。すんとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ全てを捨ててイエスにした。伝道者の唯一の資格という方法からお話しております。主よと、ここで主よと言ってるんです。今まで前は先生と言ってたんですが、それは五節ではね、先生と言ってたのが大量の後では主よ、これは旧約聖書で主という時は神様を指している言葉ですから、イエス様の中に神の力を見た、 それで主という言い方をしているんですが、私は罪深いものです、私から離れてください。これが伝道者の唯一の資格だ、唯一というようなことを書いているんですね。こういう言い表しをする者に主は伝道者として召してくださった。これが唯一の資格です。ペトロとヨハネはパウロと違って神学教育は一切受けてない。ですから使徒言行録の中では二人のことをただの人、普通の人、無学なものと呼ばれている。無学だって学校行ってないという意味ではないんですね。ラビとしての専門教育は受けてない。しかし次の言葉って言うてるんです、いつもイエスと共にいた。主と共にいつも生活をしていることが力の秘密だった。それなくして伝道するのはつまらないことだということを書いておられた。伝道者の資格は何々学校を卒業した、違うというんですね。私は罪深いものです、ペトロの言う、言えることだと。これが藤岡家が味わった、こういうことは多分お語りにどうかでね、語られたのではないかと思います。でもう一度この5章の一節からを見ていきますときに、群衆は神の言葉を聞こうとしておっしゃっていた。人の話をもちろん私たちは聞くわけですけど、その中から自分への神様の語りかけの言葉を聞きたい、それが一番欲しいところなんですね。でもう一つは、もう繰り返しになるから同じことを繰り返すようになるんですけど、一生懸命やって日中、夜、一晩中、夜寝ないで、夜通し苦労したけど、何も取れませんでした、5節で言っています。そんな中でも、主に頼まれたら、従うようにして、はいと言っている。そして、そこで、シモンというか、ペテロの神様の言葉を、本当に、ああこういう読み方をするんだな。そしてもう一つ大事なことは、主は起き深みこぎ出すように頼まれると、お言葉ですから雨を降らせてみましょう。この従順というのはね、自分の考えと違うと、まあ人から言われたって自分の考えと違うとなかなか言われて、その通りはしたくないもんですよね。主からも言われても、自分の思ってるのが正しいようについ思ってしまう。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょうと言ったというところ、本当に今も同じなんだろうな。この言葉はね、昔のこれは話ではないんだということです。そして私は罪深いものですとここでペテロが言っています。マタイによる福音書とマルコによる福音書では同じような場面が、伝道の最初の時、ガリラヤ湖で網を打って漁をしているところ、イエスが通りかかって、こうヨハネ、シモン、ペトロにね、私に従ってきなさいと声かけたら、みんな網を捨てて従った。でもルカはそうじゃなくて、こういうことがあったので網を捨てて従ったという 両面があったのかということと思います。そういう書き方をしている。こっちの方が自然な感じもしないと思います。こういう体験をしたのでもう全てを捨てて伝道者のうち主の言葉を伝える、もう領主をやめて、それ使えるという大きな決断をするわけですよね。人間を取る領主にするとおっしゃった。イザヤという預言者が預言者として召されるとき、聖なる聖なる聖なるという神に出会うんですね。その裾だけしか見えないんですけど、その神に触れたとき彼はもう私は死んでしまうと言ったんです。唇も汚れたものだから、清い神様を見てしまった、私は死んでしまうと言った。でも罪深いものです、私から離れてくださいと言った。ペトロの態度と同じですが、そういうものを預言者として、そして人として、イエス様は、神様はお召しになるということなんですね。まあ、そんなことを思わせられました。私もこの十節で恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るのを言われた言葉を聞いたんですね。でもなかなか魚が取れない。福音書は使徒言行録の方へとつながっていますが、聖霊の働きによってこの驚くべき大量のような出来事が次々と展開していくという、その最初のね、人間を取る漁師、私たちも主に召されてここに来て、本当にその喜びに預かりたいな。本当に網が破れそうになるほど、船が沈みそうになるほど多くの人を獲得できたら、そうさせてくださいって祈っているんですけど、なかなか本当に無力なものだなと自分の行いだと、それはなぜかなと考えますときに、しかしという言葉を言っているかどうか、今日のご先生ですね。それと本当に主と共にいつも主の中に生きているかどうか、藤尾栄治郎家は朝起きたら最初にするのは聖書を読むことですと、何よりもそれを先にします。私は水木前日研の聖書を、公約聖書をもらいまして、今も持っておりますが、バッと書き込みました。全部線を引いたりね、いつも聖書を読んでたんだなと思います。何も聖書は本かもしれませんけど、いつも主と共に歩んで、そして自分は無垢なものです、罪深いものです、でもそういうものを主はお持ちください。主の御手の中で用いられるとき、私たちは大きな働きで、自分を誇ることは何もないんだなということ、まあそんな先輩のお話とちょっと加えました。
ちょっと時間いただきますから、この時間同じルカによる福音書でもう後半のところなんですよね。イエス様がいよいよ十字架の時がイスラエルへ行く、その頃です。ルカによる福音書の18章 カリの福音書の18章ですね。ページ数で143ページです。ルカによる福音書143ページ、18章に、下の段に、ヤモメと最難関に例えられます。ここをちょっと最近、始めましたことをお話しいたします。ヤモメと最難関の例えは、お話をする前に、弟子たちに、どうして話を、例えでお話になるかという、結論を先に述べてらっしゃるんですね。だいたいイエス様が例え話をなさるときは、後でその解説をなさるのが普通ですけど、ここでは、初めに、こうおっしゃっています。イエスは気を落とさずに、絶えずいろんなければならないことを、教えるために弟子たちに例えを話された。気を落とさずに、これは他の福音書ですと、失望せずにという訳がされております。まあ、気を落とさず、失望しないで絶えず祈らなければならないことを教えられた。その、例え話です。よく読まれていると思いますが、ある町に神を恐れず、人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに行けば、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人とも思わない。しかし、あのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。侍と必死な仕事として、私を散々な目に遭わせに違いない。こう書いたんですね。ここで、不正な裁判官、どんな不正をしてたか、だからおおよそ感じておきますけど、神様も神を神とも思わない、人を人とも思わないってものすごい尊大な方ですね。傲慢でそういう裁判官がいたと、その例えにイエス様がおっしゃる。でそこにヤモメが一人、当時の世の中は、まあ、ヤモメという未亡人というのは非常に可哀想な立場ですね。弱い立場の人なんですけれども、その弱い立場の未亡人を、誰かが何か不当なことで虐げられたのかもしれません。それでもとにかく不正な裁判官で有名な人だと思いますけれども、とにかくその人のところに行って裁判をしていただきたいと、で不当な指示を受けている私を助けてくださいということで、しきりに毎日毎日でしょうかね、裁判官のところに通い続けたんですね。そしたら最初のうちはね、もう白顔をしてたんですけれども、あまりにも、ひきり足にやってくるので、心が変わりました。そして、しかし、あのヤモメは、うるさくてかなわないからっていうんですね。これ、うるさくてかなわないからっていう言葉は、元の意味が、目を殴られて黒くこうクマができた、そういう状態の意味なんです。音がだから裁判官は必死になって通ってくるもんですから、どうも都合が悪いです。このまま放っておくと 自分は何かのこの異邦人が進みなって毎日毎日通ってるとなんか悪い評判でも起きないかと思ったかもしれません。自分の職が脅かされるようなそういうスキャンダルでもなったら困るとというような考えがあったかもしれません。これは予想ですけど、それでうるさくてかなわないからなんとかじゃあ彼女のために裁判をしてやろうと思って、そのうるさくてかなわないっていうのは目を殴られたりしてクマができてみっともない状態になる。実は私も最近1ヶ月ぐらい前にちょっと転倒してぶつけてね、目の裏をぶつけて紫色に腫れ上がりました。本当人前に出るのが恥ずかしいそういう状態ですね。でさもう年取ってますからもう3週間以上もかかってようやく残ったんですけど、そういうようにそんな状態になったら困る、そういう含みがあるわけです。それほど の激しい祈りなんですね、叫びなんです。この明神はそれで心を動かされ身の危険を感じてもうやむにやむれず目の下にクマができちゃって取れないようなそんな状態、危険状態にならないうちに何とかで裁判をしようと思った。そうするとこのことを言ったのはこの6節ですね。この不審な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることはあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。まして神様はこの後多くの迫害イエス様が十字架にかかり、そして復活されて天に昇られてからも弟子たちや信徒たちは多くの迫害に遭います。その迫害に遭った人たちは本当にそのことを祈って神様に助けてくださいという祈りを捧げられる時が来る。そのような時どうして神様が選んだあなた方先民といえば旧約時代は神の先民として異邦人でしたけれども、もう新約時代になってからは神に選ばれたキリストとした全てのことを言います。あるいは教会を言います。ですから教会がキリスト者が昼も夜も祈って神の御国が来て神の公正な裁判が開かれることを祈っているならば、祈るならばまして神様は放っておくわけにはいかないでしょうと、そうおっしゃったんですね。でこの例えの背景が17章にあります。でここは神の国が来るというイエス様の御言葉で、人の子救い主イエス様が再臨される時、そして地上に裁きが行われる時、そういう時のことをずっと書かれた。でそれがご存知のように突然やってきますよと、そういう話を聞いて、その後にこのお話をなさったんですね。気を落とさずに、失望せずに、絶えず祈らなければならない。これは命令です。どうしてかというと、 な恐ろしいことが突然来るのかと思って動揺したと思います。不安に感じたと思います。それでイエス様はこの聖の裁判官の例え話をなさって、そのような時が来ても信仰を持ってイエス様の迎えるということ、それをお話しなさったんですね。ですから最後に発せず言っておくが、神は速やかに裁いてください。しかし人の子が来る時、果たして地上に信仰を見いますかとおっしゃった。そんなことがないように、あんなことは失望せず気を落とせず、絶えず祈らなければなりませんとおっしゃったんですね。ですからこの時の祈りは、私たちが日常を教えられている祈り、主の祈りとか、それから隠れたところの祈りとか、いろいろ祈りがありますが、そういう私たちの祈りとか、自分たちの、生活上の祈りではないんですね。週末、主が再臨される時と祈る祈りなんですね。だからこれはだから特別な祈りとして私は味わいました。そして本当にそういう時にいつどのような、事態が起こるか分かりませんけれども、主を仰ぎ、主の言葉を信じ、そして祈り続けたいと、そう思わされました。